もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
42歳です。
42歳。結婚してます？
はい、はい、結婚してます。
ご主人何歳ですか？
46歳です。
46歳。お子さんは？
上の子が11歳で、
はい、
下の子が4歳です。
4歳。男の子、女の子はどう？
両方男の子です。
両方男の子。はい、わかりました。はい、で、どんな相談ですか？
夫との関係がちょっと良くなくて離婚をした方がいいのか、
はい、
もしくは継続するのであれば上の子が夫の連れ子になるんですけれども、
はい、
この子を今夫との関係が悪くなっていることで可愛がることができなくて可愛がらないといけないと思うんですが、
あなた自身がこの11歳の男の子を可愛く思えないということですね。
そうですね、
はい、
夫の関係が、はい、悪くなってから、
はい、あなたは初婚ですか？
婚活を通じて知り合ったので、
はい、
私は初婚です、
はい、何年前ですか？
婚活してたのは6年前ぐらいです。
6年前ぐらい、
はい、
最初のうちは当然うまくいっていた、
はい、
わけですね。いつ頃からですか？
夫とのセックスですね、
はい、
私は子供を4年前に産んでから家事も結構しんどいっていう時期があって、
はい、
積極的になれなかった時期っていうのが続きまして、
はい、
その時ぐらいからギクシャクはしていたんですけれども、
はい、
それ以前に、
はい、
夫がそもそも大学の頃からデリヘルを使っている話を聞いていたりとか。
大学の頃から何を使っていた？
デリバリーヘルス、ホテル行って女の人を呼んでっていう風俗。
ああ、そうですか。
で、私と付き合いしている時も、
はい、
夫は若ければ誰でもママ母が欲しかったんだと思うんですね。なのでもっと若い子に声をかけて婚活をしていたっていう形跡が分かったんですね。
もっとあなたよりもっと若い人と一緒に結婚したかったということ？
そうです。20代とか若さが好きな人でセックスが大好きだと思います。
ということは要するに、はい、女性なら誰でもいいと。
おそらく出会い系をやっていたっていうのも婚約時にしていたことが判明して割と不特定多数の方に行っちゃう感じ。
それはやめられないわけですよ。
それをもうしないっていう約束で結婚をしたんですけれども関係が悪くなってから、まあ、明らかにデリヘルホテルに行って女の人を呼ぶっていう風俗をしているなっていうふうに分かったんですが、振り返ってみると結婚当初から使途不明金があったりとかどうやら続けてしていたんじゃないのかなっていう部分がありまして。
うん、それは続けてしていましたよね。やめるって言ってやめられる性質のもんじゃないでしょうか、彼の場合は。
まあ、やめるっていうので私は信じてじゃあ一緒に頑張っていこうっていう方向に舵を切ったんですよね。
なるほどね。あなたがそちらの方に舵を切った気持ちはわかるんですけれども、
はい、
アルコール依存症の人に、
はい、
お酒やめてって言っていいよ、酒やめるって言ってそれ信じて結婚したみたいなもんですからね。
そうなんですか。
そういうことです、うん、であなたはどこに惹かれたわけ？
私が割と甘い性格で昔から人にいじめられたこともあるし結構軽く見られることも。
いじめられたことがある。でいじめられた時にあなたはファイトバックしていないですね。
もう私が悪かったっていうふうに。
そういうことですよね。
そうですね、
はい、
そう思ってます。
それで離婚しようかと考えていると言いましたよね。
はい。
本気で考えています？
今はセックスレスになっていて夫は週1回のペースぐらいでデリヘルに行ってる状態なんですが、
うん、
やっぱり子供たちを引き離すことがまず第一点と、あと私自身がとても寂しくて結婚した部分があるので一人になるのが怖い、寂しいっていう気持ちがあります、う
ん、今あなた2点挙げましたよね。2つ、
はい、
本当にそう思って言ってる、
うん、
あなたの本当の心の底で言った点は2点目です、は
い、寂しい、
寂しいというか、
はい、
あんた別れられないですよ。
うん、
であなた小さい頃に、
はい、
母親でも父親でもあなたを養育してくれた人、
はい、
その養育者との関係が不安定だったでしょ、
はい、私は両親には大切にされたとは思うんですが。
うん、わかりました。それで今日のあなたの相談というのは
夫とはダメなのか、もしくは修復するんだったら ママ子のことをもっと可愛がってあげたいと思ってるんですけれども、
夫とのことはもうダメなのか、それとも回復というのはどういう意味ですか、好きになるという意味。
要は夫はセックスができればいいと思うんです。なので私の方から声をかければいいよっていう感じでセックスに応じると思うんですが、一方で風俗はやめないんじゃないかなっていう気がするんです。行く頻度は低くなっても、
そうするとセックスはやめないだろうとは思ってるけれども、
はい、
今どうしていいか私分かんないけれども、どうしたらいいんでしょうっていうのが本音じゃないのかな。
そうなんです。
わかりました。今日はスタジオに弁護士の野島理恵先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います、
は
い、
まずちょっとお伺いしたいんですけれども、
はい、
上のお子さん連れ子くんですけれども、
はい、
養子縁組はなさいましたか。
してないです。
していない。これはもう離婚した方がいいんじゃないかって真剣に考え出したのはいつ頃からですか。
去年あたりからその風俗に明らかに言ってるのが分かって、 4,5 回ぐらい長い話し合いを持ってもう行かないっていう、いうふうになったんですが、
あ、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい、はい、行かないってことになったってことは言ってる事実は認めてるの。
認めてます。
なるほど。一番最初にそういう長い話し合いをしたのは去年のいつぐらいでしたか。
1年半ぐらい前です、はい
はい、ちょっと立ち入ったことをお伺いしますが、セックスレスは何年ぐらい続いてるんですか、はい、下のお子さんを生まれてからずっと。
いえ、私は子供を産んでから消極的だったんですけれども、うん、夫は毎日でもしたいっていう人だったので、うん、間を取って週2回にしたり1回にしたりしながら、うんうんうん、継続的に先月までは週1回ぐらいでありました、
うん、あ、じゃあ本当のセックスレスの期間が何年もあったってわけではないのね。
ないです。
なるほどね。旦那さんの方はじゃあもう、はい、あなたに風俗やめてくれって言われて、うん、もうしないよって一応言うっていうことは、離婚したいとは思ってないっていう理解でいいんですかね。
風俗に先月行った時に、これ以上行ったら私家を出るっていうことを言ったんですね、うん、そしたらすごく罰が悪そうにニヤニヤしていたんですね、
うん、
あ、これでもう行かないかなと思っていたんですが、私が今日はちょっと生理だから少し待ってねって言って、分かったって言った次の日にもう行ってるんですね、風俗にまた、うん、それでそこからレスになってるんですけれども、
うん、
でその後に家庭を壊してもいいと思ってるのって私が聞いたら、うんうん、まあしょうがないかなっていう返答をしてきたんです。
なるほどね。まあその離婚した方がいいかっていうお話はね、法律家として言うと上のお子さんと養子縁組をしていらっしゃらない状態で、
はい、
厳密に言うとあなたはそのお子さんのお母さんではないですよね。
はい、
そのお父さんの奥さんですけれどね、
はい、
下のお子さんの親権をどちらか取るにせよ、
はい、
別にその上のお子さんとの関係で養子縁組を解消しなきゃいけないとかそういう問題もないですし、妻と夫の双方の合意があれば、まあ、離婚っていうのは本当離婚取る時1枚ポンって出せばできちゃうのでね、
はい、
ただもちろんあなたとしてはその後の上のお子さんがどうなるのかとか、上のお子さんと下のお子さんは割と仲いいのかな。
すごくいいです。
すごくいいからそれを引き離すがどうなんだとかね、
はいは
い、まあ、いろいろお考えになってるんだろうけども、法律的に言うととても簡単なことなんだけれども、実際にやる方にとってはものすごいエネルギーがいるんですね、離婚っていうのは、はい、だから腹を決めなきゃいけないところがあって、もう風俗に行くの絶対まかりならんと、もう絶対に私は我慢できないんだって言うんだったらそれは離婚された方がいいし、
はい、
それとももういいと、子供たちのために我慢しようと大思いになるかどうかで、なんとなく今のところあなたは後者の方を選ばれるのかなっていう気がしないでもないけれども、
はい、
どうしてもこれは嫌だ我慢ならんと、離婚するんだって決めたら、はい、その勢いで突っ走って離婚するしかないのでね、
はい、
この人は子供もいるしかわいそうだしとかいろいろ考え出すと、
はい、
あなたのためにもならないしお子さんのためにもならないと思うんです。
はい、
すごく皆さん悩まれて思い悩まれるんですけども、
はい、
離婚したってつつがなく普通に成長していくお子さんもいるし、
はい、
それは今はね分からないと思うんですよ、お母さんがどんなに考えても。
なるほど。
だったら今あなたはどうしたいのかというところを強くお決めになって、
はい、
自分の決めた道を進まれてね、
はい、
やっぱりお子さんには自分の決めた道を信じて、
はい、
笑顔で頑張るお母さん、どっちにしろですよ、はい、右に行くにしろ、はい、左にしろ、を 見せてあげた方がいいのかなと私は思いますけどね、
はい、
今ね野島先生に本当にお話を伺いました。その通りです。ちょっと説明しますとね、
はい、
夫はセックス依存症なんです、はい、セックスアディクションなんです。
私が定期的にセックスをしててもきっとやめられないんですよね。
ハイアーパワーという言い方をしてるんですけどね、
はい、
意志を超えたもっと大きな力、はい、悪魔に支配されてる状態ですから。それでね、なんで夫はそうなってるかっていう、そこのところの理解がポイントなんです、
はい、
夫は、
はい、
今ものすごい虚無感に苦しんでるんです、
はい、
虚しいんです、
はい、
自分の虚しさを性によって埋めようとしてるんです、
はい、
だからやめられないでしょ。
そうですね。
だから問題は、
はい、
夫のこの虚無感、
はい、
これをどう治療するかということが夫の問題なんです。
はい。
で、あなたは、
はい、
今2つのできないことがあるんです。
はい。
1つは、
はい、
ここまでひどい男であってもあなたは別れられません。もうそれがずっとあなたの今までの人生だから。もう一つは、
はい、
人と親しくなれないんです。
なれないです。
この二つは完全に矛盾してます。
あ、そうですね。
つまりあなたのパーソナリティは完全に矛盾しちゃってんですよ今。
はい。
あなたお父さんお母さんに愛されていたって言いましたけれども、
はい、
それは嘘です。お父さんとお母さんとの関係が不安定だったっていうのが正直な判断。その不安定だとどうなりますか。
安定した人格形成ができそうにないです。
その通り。不信感、
はい、
あなたの問題は不信感なんです。信じられる人と接して成長してこなかったな、あなた。あなたは、
はい、
信じられる人ができれば、
はい、
治ります。
ありがとうございます。
この離婚もどうしたらよいですかっていう、そういう相談の仕方じゃなくて、
はい、
夫の病と、
はい、
私の心の病を、
はい、
どう直したらいいですかという、そういう発想の立て方、
はい、
それが解決です。
夫の虚無感に対して私ができることとか何かあるんでしょうか。
そこがあなた注意しなきゃいけないとこなの、
はい、
夫が虚無感に苦しんで性依存症であるのは、
はい、
あなたは悪くありません。あなたはこの男性に関わる必要はありません。
びっくりしました。目から鱗でした。
つまりね、
はい、
あなたも夫と同じようにね、
はい、
私は価値のない人間だっていう考え、
はい、
叩き込まれて生きてきたの。
そうですね。
だから、まあ、人のために何かしてあげて、はい、自分が価値がある人間だと思いたいんです。
ああ、なるほど。
だけどこれあなたばっかりじゃなくてね、
はい、
ギャンブル依存症の妻の調査をしてみると、
はい、
これみんなそうなんです。
ああ、なるほど。
あなたは悪くありません。
ありがとうございます。
だから言ったように、
はい、
あなたの心の問題を解決するそれが先決なんです。
はい。
よろしいですか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
表に現れている離婚の背後に隠されている本質は妻と夫の心の病です。